こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ジリとハジの間で兵学大の俳優修行は、俳優兵学大がネットフリックスドラマギリハージに関わるまでの経験と、その周辺で起きた私生活上の出来事を綴ったエッセイである、題名は、英国と日本をまたぐ同作の世界観を踏まえつつ、俳優として仕事に向き合う本人の試行錯誤を示すものになっている。作品情報や読者レビューから確認できる範囲では、本書は演技論を体系化した教本ではなく、海外作品への参加、ロンドンでの生活、家族に関する経験を、ユーモアを交えて記した個人的な文章として位置づけられる。したがって中心にあるのは、華やかな成果の列挙ではなく、役を得るまでの不確かさ、異文化の現場へ入る感覚、仕事と生活が並行して進む現実である、俳優のキャリアを遠景から眺めるのではなく、当事者の言葉と観察を通じて近くから読むことが本書の目的であり魅力と言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ギリハージへの参加を到達点ではなく経過として捉える本書の核となるのは、ギリハージへの出演を単独の成功パンとして切り取らず、そこへ至る俳優修行の一局面として扱う視点である。読者レビューでは、同作に起用されるまでのエピソードが語られることが示されている。しかし、タイトルに俳優修行とあることからも、焦点は出演実績そのものより仕事を得る前後に経験する準備、不安判断、環境の変化に置かれていると読むのが妥当である。国際的に配信された作品への参加は目を引く題材だが、俳優の仕事は結果だけで完結しない。選考や役作りのような外から見えにくい過程があり、さらに現場に入ってからも、自分の立場や求められる表現を調整し続ける必要がある。本書は、その過程を当人のエッセイとして読むことで、映像作品の出演者という完成済みの像を相対する。ギリハージのファンにとっては作品の終焉を知る入り口となり、俳優の仕事に関心を持つ読者にとっては機会が訪れた瞬間にも継続する実践の重さを考える材料となる。次に、日本とロンドンをまたぐ制作環境がもたらす異文化の実感。ギリハージは日本と英国を横断するドラマとして知られ、本書でもロンドンでの出来事が重要な背景をなす。読者レビューには、ロンドンで子供を迎えるまでの話が含まれるという言及があり、都市は単なる撮影地や観光的な舞台ではなく、仕事と家庭の現実が展開する生活圏として現れる。この点が海外作品の出演機を表面的な国際経験談に終わらせない。異なる言語や慣習の環境に身を置く際、俳優は演技だけでなく日常の段取り、人間関係、家族との時間にも対応しなければならない。文化の違いを大げさな対立として描くのではなく、具体的な生活上の戸惑いや観察として受け止める余地があることが本書のエッセイ的な価値である。作品の国際性と著者の生活経験が重なるため、読者は画面上の日本と英国という設定の背後に、移動しながら働く個人の実感を見出せる。海外進出を抽象的な目標として語るのではなく、場所の変化が職業人と家族の双方に及ぼす影響を考えさせる題材である。さらに、俳優の顔と個人の顔を切り離さずに記すエッセイ性、本書を読む際に重要なのは、兵学大を役柄や出演歴だけで固定しないことである。Amazon 上の読者レビューでは、役者としてではなく、個人としての人柄がわかると受け止められている。これは、書き手が職業上の自己演出だけを前面に出すのではなく、日常の感情や出来事への反応を文章に含めていることを示唆する。俳優本や芸能エッセイには、仕事の裏話を主題にするものも多い。対して本書は仕事の機会、都市での暮らし、家族の出来事を同じ視野に置くことで、職業と私生活が完全には分離できない状態を捉える点に特色がある。もちろん、エッセイは客観的な伝記ではなく、著者が選んだ視点による記録である。その主観性こそが価値になる。読者は一般化された俳優像ではなく、一人の書き手が出来事をどう過小しさや緊張として受け取ったかに触れられるからである。演技の技術的解説を求める読者には補助的な一冊だが、表現者の仕事を支える生活感覚を知りたい読者には、より直接的な読書体験を提供する。そしてユーモアとリズムが重い出来事を生活の言葉へ戻す。レビューでは、文章にリズムがあり、読者が笑いながら一気に読めるという評価が見られる。この反応は本書の魅力が題材の珍しさだけでなく、語り口にもあることを示している。海外ドラマへの参加や出産を控えた海外生活は、いずれも人生の節目として深刻さを帯びうる。だが、エッセイにユーモアがあることで、著者はそれらを教訓や美談へ過度に整理せず、予想外のことが起きる日常として提示できる。笑いは困難を否定するための装飾ではない。距離を取り、状況を観察し、自分自身の滑稽さも含めて言葉にするための方法になりうる。本書ではその文体的な軽さが、 俳優としての緊張感や生活上の負荷を読み手に近づける役割を果たすと考えられる。また読みやすさは内容の浅さと同義ではない。わしろ複数の環境を行き来する経験を平面に書くことで、読者は特別な業界の話として距離を置かずに済む。作品や著者をすでに知る人だけでなく、軽快な文章で仕事と生活の操作を読みたい人にも届く形式である。最後に、義理と恥の題名が照らす役割と私生活の境界。題名にある義理と恥はドラマ名に由来するが、日本語の義理と恥を連想させる表記でもある。本書がその後を用いることで、単なる関連作品の記録ではなく、社会的な役割と個人的な感情の間にある緊張を考える入り口が生まれる。ただし、本書がこれらを哲学で概念として体系的に論じる書物だと断定することはできない。確認できる情報から言えるのは、俳優としての仕事、海外での生活、家族を迎える経験が併記されることで、他者から期待される立場と本人が日々引き受ける現実との感覚が見えやすくなるという点である。俳優には公的なイメージが伴い、国際的な作品への参加には飛躍という見方もつきまとう。しかし、当事者の文章では生活の細部や偶発性がそのイメージを揺さぶる。本書は、義務感や対面を正面から解くよりも具体的な経験の記述を通じて、綺麗に整理できない境界を浮かび上がらせるエッセイとして読める。題名を手がかりに読むことで、ドラマのファンは作品との接点を楽しめ、一般の読者は仕事上の役割と私的な人生が交差する問題を身近なものとして考えられる。結論として、本書は、ギリハージをきっかけに兵学大へ関心を持った読者、海外の映像制作に関わる俳優の周辺事情を知りたい読者、そして仕事と家族生活が同時に動く時期の記録を好む読者に向く。一方で、発声法やメソッド、オーディション対策を段階的に学ぶための演技入門書を期待する場合は、目的の異なる本として読むべきである。得られるのは、再現可能な技法の一覧ではなく、表現者が環境の変化にどう身を置き、出来事をどう受け止めて文章化するかという具体的な視野である。海外作品への参加を華々しい結果だけで語らず、ロンドンでの生活や家族にまつわる経験と接続している点が、一般的な失労解雇や宣伝的な作品本との差異となる。さらに、読者レビューが示す軽快でユーモラスな文体は、職業上の緊張や人生上の節目を過度に重く固定しない。画面で完成された演技を見るだけでは見えない、仕事の途中にある人間の輪郭を知るための一冊である。作品の舞台裏を求める読者にも、個人エッセイとしての率直な観察を求める読者にも、2つの読み方を許すところに本書の強みがある。ご支援いただける場合は、兵学大ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。